私調べずにドラマも見ずに名前はどっかで見たぐらいな興味関心しかこの方にないんですけど、正直目黒蓮さんって顔を組み取る前にしないレベルなんですけど、出しまして専門学ね、今喋ってくれていたのがもうそのまんまって感じ
で、もう
こっちもね、有森かすみちゃんもね、鳥肌が立つぐらいの感じで実は聞いてたんですよ。
本当ですか？
私もあのよく見かけるから名前と顔はこの子は一致してるんですけど、わざとなんか先入観とか持って見たくないから情報は見ないようにしてたんですね。ちらっとで、ね、兵庫県出身って見えちゃって、
それで、うん、あの芸能人の方ですね、目黒蓮さんで、目黒蓮さんのことめっちゃいろいろ調べた調べました、うん、全然ね、あんまりよく知らなかったんで、で目黒蓮さんは、うん、どうだったかね、ストレートでまっすぐな性格で真面目だっていうのがものすごい出てました。でもともと今すごい売れっ子だけど、ものすごい下積みがあった人みたいで、
そうなんですか。
そうそうそう、なんかそのジャニーズジュニアの中でもかなりこう必要ないっていう感じの立場だったみたいな、なんかこう君は出なくていいじゃないけど、結構こう影が薄かったのかな、なんかそういうところがあったらしいです、でめっちゃサッカー少年で、でなんかすごくあのサッカー大好きで、ソフトボールとか運動は好きなんだけど、なんか勉強は全ての教科に興味を失って全然勉強しなかったっていう、なんか全ての教科に興味を失ったら全然できないっていうのがちょっとこうどのタイプかな、だから 1だったら結構そのなんか全部やらなくちゃって感じな気がするから、なんか1はないみたいな、真面目で一生懸命で、あとはあの、お父さんが結構やられたら倍返しみたいなお父さんだったみたいで、結構だからお父さんは厳しめそのお父さんの教えにやられたら倍返しっていうのがありましたね、でちょっとなんか何も、あ、そうそう、ちょっと天然っぽい感じもあるけど、なんだっけな、もう一個ね、映画で幸せ私の幸せな結婚っていうストーリーがすごく、そう、目黒蓮さんでメメって呼ばれるみたいで、メメそのまんまだみたいな感じでファンの方が言ってて、そのメメその時に演じてた感じはなんか素直になんか気持ちを伝えられないんだけど、すごい真面目で一生懸命で、すごく実はこう思いやりがあってみたいな、あ、6号っぽかったんですよ。で今日あのあれだ、亀梨くんとの YouTube に出てるのを見てて、なんかすごいこう思いやりの、思いやりっていうか、先輩をやっぱりすごく大事に敬う感じだったりとか、すごいこう、まあ、空気読む感じかな、なんかそういうところでやっぱりだから6号あたりなんじゃないかなっていう感じを受けました。
はい、
先にあれかな、引用6行的に教えてもらった方がいいのか、
いや私調べずにドラマも見ずに名前はどっかで見たぐらいな興味関心しかこの方にないんですけど、正直目黒蓮さんって顔を組み取る前に一致しないレベルなんですけど、出しまして専門学ね、今喋ってくれてたのがもうそのまんまって感じなんです。こういう人らしいですよとか言ってはったじゃないですか。どこで言っていいんか分からへんから黙ってたんですけど、ちょっと気持ち悪いぐらい同じだなと思って自分が調べてお伝えしようと思ってたこととほぼ一緒で、で引用6行的に言ったら、あのタイプは日の方になるんですよ、私も本体の日の人なんですけども、すごくね、男らしいね、一本気なストレートな物言いができたりする方が多いですよね。で、芯がすごくあるので、目標に向かってやり遂げるみたいなのもあるし、なんかね、さっき言ってはったみたいに、あの義理人情じゃないですけれども、あのそういう人付き合いに関 関連するとこでもしっかりと情熱を持って周りの方とお付き合いされることもあるんでしょうけど、ちょっとまあ人間関係この方あの苦労する部分も逆にあるんですよ、まっすぐすぎて、うん、であのちょっとスロースターターっていうところもあるので、自分のあの天じゃなくて地の国の方なんですけどね、ちょっと苦労したとか日の目をなかなか見なかったっていうところも同じですけど、すっごく努力できる方が多いので、日の方は最終的に自分が目指すところにたどり着くっていうすごい信念の方が多いですよね。でもスター性もお持ちだし、他人軸もお持ちだったりするので、うん、今ね流行ってるんですか、この方あの受けてるっていうか、
そうそうそう、今だからね、役者としても賞を得たりとか、うん、引っ張りだこ、うん、ただしこの間その体調を崩した事件があって、うん、めっちゃ痩せちゃったっていうのもあって、うん、だからなんかこうメンタル面の弱さみたいのもあるのかなっていうところで、
あの魂の、大玉小玉っていうのがあるんですけども、大玉の方はすごくスター性が出てるんですけども、表面的には人気注目が集まりやすい方なんですけども、小玉の方、あ、なんかハート来ました、ありがとうございます、
ね、凪さんありがとうございます。あとかいろんな人ちょこちょこ見に来てくれてたありがとうございます。
あの小玉の方ではすごく私と一緒なんですけども、めっちゃね心配性なとこもあるんですよ、うんうん、悩み始めたら結構考えすぎちゃうとこもあったりするので、ここでなんか神経疲れるとかいうのでダウンすることあるかなと思います、
うんうん、だからほんとね面白いですね。
典型的パターンで地の火の光っていうのも大きい方に持ってはって、ちっちゃい方で義人弁にためて書く義持ってはるんですけども、うんうん、ちょっと私教えてないのに何でもゆきさんそんな喋るのみたいなぐらい鑑定内容をなぞって喋ってくださってました。はい、
まあだからここがまあエニアグラムの面白いところでね、うん、そうそう、エニアグラムと占いがつながっちゃう面白さっていうのがすごくこうね、うん、ライブで見てくださってる方に伝われば嬉しいなっていうところです。で次に有村架純さんね、はい、有村架純さんが結構難しかったんですが、なんか、
うんうん、難しいですよね、
一見、うん、表情が華やかなタイプじゃないですか。だから一見兄さんっぽいっていうか、顔がすごい顔っていうかやっぱ綺麗だし、すごくあの口角がすごいこうなんていうか本当にこうグッて上がるようなあの感じから、なんかすごいこう自信満々のなんかあれかなって思ってるけど、本当調べれば調べるほどあれ違うなみたいな違うな、この人そう見えて違うんじゃないかっていうところが出てきて、でも、うん、なんか生まれたそのね、ストーリーが結構あのやっぱいろいろあった方で、うん、すごい、お父さん子、お父さん子で結構しつけには厳しいところで育ってるんだけど、うん、お父さん子だったんだけど、お父さんってやっぱりあのお母さんが離婚しちゃうんですよ、小4で、うん、そうだから、うん、大好きなお父さんとこう離れる形になって、うん、そうなったら、うん、なんかこうすごい自分が頑張らなくちゃって思ったみたいで、もともとはなんか何も考えない本当末っ子で自由奔放だったみたいだけど、なんかその辺が今は絶対すごい考えてるんですよ。なんか役においてもすごい考えてて、ものすごく考えちゃうっていう話をしてて、でもそのなんか離婚っていうのを経験して、お母さんたちがで、それでやっぱり母を支えなくちゃって思ったみたいで、そう、姉も守らなくちゃっていうのを思ったみたいで、で家計を助けるためのオーディションに出たみたいです。ですごいだからあのなんか責任感っていうか、やっぱそういうところもすごくあるんだけど、でもなんかこう今日ね、インスタライブを有村架純が一人でやっているやつが YouTube に載ってたんですよ、うん、そしたらすごいおとなしいの、びっくりしたすごいおとなしかったんですよ、すごいあのこんなに喋らない人いますみたいな感じで自分で言ってて、そうそう、なんかすごくあの確か質問見て答えたりするんですけど、おとなしくじーっとなんかっていう、なんかすごいおとなしかったです。あれこれじゃあミステリアス入ってんじゃないかなっていう感じがしてきて、459
落ち着いた感じではなくミステリアスって感じですか？有利してる感じ？
なんかこうおとなしい、うん、本当はおとなしい、うん、なんかこのガンガンこの感情のタイプの人がガンガンこう、うん、こう上げ下げしてる感じではなかった。でそれで他のインタビュー記事を見てたら、うんうんうん、なんか思い月でパッて何かをやったりすることはほとんどないみたいで、うん、すごく慎重に行動しますみたいなことを言われてて、だからあれ6号だ同じじゃないかなと思って、目黒蓮さんと6号あたりの方なんじゃないかなっていうところで、インタビューとかもなんかこう言葉を選んでる感じがするんですよ。考えて言葉を選んでる、軽はじめになんかタイプだなとかだったらなんか 思わず出ちゃったって感じだけど、やっぱそういう感じはなくて、なんかやっぱよく考えて、すごい仲間思い家族思いだから、あとはねお友達と会ったらすごい喋ったりするとすごい翌日の肌の調子が良くなるって話をしてて、すごいなんか他人軸っていうか、すごいお友達大事っていう、すごいこのそういう交流っていうコミュニケーションっていうのは好むんだけど、でも深くなんじゃないかなっていう、そのあっさりしたコミュニケーションっていうのは深いつながりなのかなっていう感じがして、同じじゃないかなと思って、6号あたりの人なんじゃないかなって推測しました。こんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。
はどなたかわからないですけど、ありがとうございます。
では引用六行的にはいかがでしょう？
も
う
こっちもね、有森かすみちゃんもね、鳥肌が立つぐらいの感じで実は聞いてたんですよ。
本当ですか？
私もあのよく見かけるから名前と顔はこの子は一致してるんですけど、 わざとなんか先入観とか持って見たくないから情報は見ないようにしてたんですね。チラッとで、ね、兵庫県出身って見えちゃってすぐ閉じたぐらいで、兵庫県なんやと思って同じやと思って、
あ、そう、関西の方なんですよね。
でも兵庫なんで一緒やわと思ったけど、もう見ないようにして官邸の方行ったんですけどね。で、あの結局なんだ、目黒蓮さんとは陰陽六行で見たら全然違う、気質の方ですね。有森かすみちゃんはあの地の土の方なんですよ。土タイプなんですね。で結構ね、この方々は、見た目と中身がちょっと違ってたり、わからないなって思われるような意外性とかあるんですよ。ご本人がそうしてはる感じですね、どっちか言ったら。あの、全部見せれないって感じで。見せるのが怖いみたいな感じで。だけども、あの、親しくなって本音を言える人ってなかなか少ないかもしれないんですけれども、あの、縁した人のことは、あの物質的にまず幸せにしてあげたいっていう愛情、そっち側の愛情からのアプローチが得意なので、エピソード知らなかったけど、家族のためにあのお金を稼ぐために、なんかこう芸能界にっていうとこだったんですよね、そういう動機が。まさにそういうところも一緒かな、共通してるかなと思って聞いてたんです。だからそういう頑張りが理想みたいなのがあったら、そこに向かって努力する姿っていうのは、ある意味さっきの目黒蓮さんは、性質は火の方ですけれども、うん、思いの強さとか形にしたいものに向かっていくっていうスタンスが、心が折れそうになりながらも土の人は、到達できる、才能とか気質があるので、あと火の人はもう本当に信念でやりはる方が多いので、似てるとおっしゃったところは、あのこちらで見たら別々の気質なんですけれども、あの一概に違うとか言えなくて、どっちかというとそういうとこでは私も似てるかなって、陰陽六行の種類は違うけれども思いました。でも本来この方のかすみちゃんの魂っていうのはすごく自由で楽しみたい、自分のことも大事になるし、そういう幸っていうのを持ってはるので、あのなんだろう、自分の世界っていうかね、あのおとなしい、表面はおとなしいかもしれないですけれども、ちょっとこう、なんだろう、天真爛漫なところも、こう思ってはるかなと思います。でも、魂の小玉の方には、誰かね、助けてあげたい、頑張ってる人とか弱ってる人とかと一緒に頑張りたいっていうところでね、一生懸命ね、あの、サポートしたいっていう、そういうね、相手と、あの、今日私もカードに挙げてるんですけれども、調和しながら、階層上がっていくっていう、そういうね、気質も持ってはるので、うん。 これはあるかなと思います。ただまあなんか頑張りすぎて結果、うん、振り回される可能性も、の流れではあるので、ちょっとそこは気にした方がいいかなっていうところあるんですけども、うん、まあね、なんか喋るとめっちゃ長くなっちゃうんで、あれなんで、ミキさんのコメントに、なんか、かぶせるかのようにちょっと今言いましたけれども、
はい、お話聞いて、
でもお話聞いててほんまにそうやなって言おうと思ってるポイントのところを、具体的に言ってくれはったんで、重ねる感じですけど、はい、なりました。
ありがとうございます。と思ったらなんかね、あ、トマさんと同じような、だからあれだなと思って、まさにそうですよね。
私の話ですかみたいな、ちょっと。
そうそうそう。だから今日はそういう日だったのかなみたいな感じで。
私はだいぶ、5も持ってるけど、6がメインなキャラだとしたら、もうほとんど9に行ってるじゃないですか、今。うん、もともとの6はなくならないですけども、うん。だからそこも含めて、すごい自分ごとみたいにね、感じながら、役柄で、目黒蓮さんの役柄が9っぽいとか言ってはったじゃないですか。うん、こう、出てくる番号とか、すごく共通項を感じましたね。
なので、本当、ドラマね、最終回っていうところで、うん、どうなっちゃうのか、その頑張り屋さんなんでね、うん、すごい責任を感じてたんだけど、そこをどうこう、手放したりしていくのか、やっぱりこう、うん、おじいちゃんおばあちゃんの塔に戻るのか、あと、うん、弥生ちゃんとはどうなるのかっていうのがね、まだまだ楽しみなんですけど、うん、またこうやってね、エニアグラムっていうのを誕生日を使わずにこう相手の特性とかそういうところから紐解いて分類するんだよっていうところがすごく面白いところになっていきますので、うんうんうん、占いもすごい面白いですけど、なんていうかな、占いとだから紐解き方が反対って感じですよね。だから本当誕生日から紐解いてこうなっていくのと、性質から紐解くのがエニアグラムっていうところで、ここがリンクしたりするからまた面白いっていうところですよね。
で両サイドから私 見ることが見ようと思ったら見れるんで、その時々に合わせて感じたり見たりするんですけれども、まずドラマ見てないからさ分かってないので、教えていただいてありがとう。やっとなんか納得いきましたけど、はい。
すごくね、本当丁寧に作られた作品っていう感じがします。これも多分ね、作品にもカラーあると思います。なんか例えば楽天家の人が書いたストーリーとかね、そのなんかこう真面目なタイプが書いたストーリーとかで変わるだろうなっていうところもありますので、なんか海の始まりはすごいなんかすごくこう優しさに包まれた、なんかすごい丁寧に描かれた感じのストーリーですね。だからなんか、工藤官さん、工藤官さんのストーリーとは全然違う。工藤官さんの中にはすごく面白いんだけど深いみたいな、なんかそうそう、表面上面白い、そのなんか軽く描かれてるようでものすごいなんか深いみたいな、だからそういうのもね観察すると面白いんじゃないかなと思いますので、
読者さんの視点がどこからかっていうのを見ながら物語とかを見るとまた新たな気づきがあったり、この主人公の取った言動を何か自分にもその当てはめて考えた時に学びがあったりとか、面白かったり、単純に面白かったりしますもんね。ハートありがとうございます。
ありがとうございます。紐解きが好きな方にはぜひねおすすめしたいなと思います。あとだから AI 試合になっていって、やっぱり何でも AI に聞いたら答えてくれるじゃないですか。だからだんだん多分ね、こうなんていうかな、人の気持ちを考えたり、すごくこう自分の力で考える人ってめっちゃ減ってくんじゃないか、だって個人的にはすごい思っていて、でもこういうエニアグラムっていうツールを使って相手の気持ちを考えてみたり、相手のタイプを考えてみたり、人と人のコミュニケーションにおいて相手に関心を持つってものすごい大事なことだと思うんですよね。
どうしても
でも AI が
角度からしか見れないから人間って、だけど、ね、いろんなタイプがあってパターンがあって性質があってと思ったら、ああそういうことかっていうね、
固まっちゃったかな、
また治りました。
治りましたね、良かったです。なのでそういう意味では あの次世代につなげたいエニアグラムって思ってますのでね、あの子どもたち、学んだ人、お母さんとかだったらお子さんにね伝えていってほしいし、あの旦那さんがいらっしゃるんだったら旦那さんとのコミュニケーションの中で使ってほしいなと個人的には思ってます。なので今日はね1時間、あ1時間じゃないか、は30分ね、30分だな、30分いい、30分ちょうどいいなと思いましたのでそろそろね、終わりにしたいと思います。あの、ね、ご視聴してくださった皆様本当ありがとうございました。いちかさんもねちょっとやっぱりちょっと体調しんどそうなところありがとうございました。本当
完全に寝不足やっただけなんで大丈夫
です大丈夫ですか、大丈夫ですか
本当にありがとうございます、
ありがとうございました。ではドラマぜひぜひね、あの見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。では失礼します、終わりにします。
はい